ンビギナーのつぶやき。日産前会長に重大な疑惑。本日は18日ルール、朝日新聞1月18日の朝刊一面を強制的に取り上げます。1月の18日ルールですから、できれば先月中に配信したかったんですけど、実はインフルエンザにかかりまして2月までずれ込んでしまいました。その上ゆうさんも年明けから体調不良モードで、そのあたりの詳細は次の機会にご報告させてください。では見出しから参ります。日産資金で借金返済か。ゴーン前会長38億円送金、オマーンの友人側に、ということで、カルロス・ゴーンさん逮捕の続報ですね。随分と話題のニュースですけど、なんでゴーンさんが捕まったのか、私的にはいまいち理解できていません。最初はゴーンさんが自分の収入を少なく報告して、それで株主を騙したり脱税を狙ったんじゃないかみたいな疑惑でしたよね。でもゴーンさんが隠したとされる収入は、退職後にもらえるかもしれない功労金的なもので、まだ懐に入っていない以上は脱税とは無関係となって、なんか雲行きが怪しくなってきたところで、新たに登場したカードが特別背任ですよ。ゴーンさんが個人的な利益を優先して、その裏で日産に損害を与えていたんじゃないかという疑惑ですね。記事によりますと、まずゴーンさんがオマーンにある日産代理店のオーナーから3000万ドル借りて、その後日産からその代理店に奨励金名目で3500万ドルが送金されたよと。で、地検特捜部はこのお金の流れを疑っています。奨励金なんて建前で、本当はゴーンさんが会社のお金で自分の借金を返したんでしょと主張してます。自分のために会社のお金を使い込んだとしたら、要するに横領、ユウさんによれば横領と特別背任は確かに似てますが、法的には違うものですとのことなんですが、そういう難しい話はもう聞かなかったことにして、私が一番モヤモヤするのは、これ本当にゴーンさんの罪を立証できるんですかね。だって3500万ドルといえば1ドル110円だと計算できないので、1ドル100円だとして35億円、これだけの額をね、会社から盗むとしたら、そんなこうね、分かっちゃうような証拠が残るような方法でやり取りするわけがないですよね。仮に証拠がなければ、検察はゴーンさんの自白に頼るしかなくて、それが長期拘留につながるわけですよね。何ヶ月も身柄を拘束して、連日連夜の取り調べでゴーンさんの心を折ろうということでしょ。これがいわゆる人質司法というやつで、前に俗理想現実ラジオでも勉強しましたけど、自白しない限り保釈は認めないという日本の制度にはこれ問題がありますよね。検察側の言い分は、罪を認めていない被疑者を保釈すると逃亡や証拠隠滅の恐れがあるということなんですが、私はそれ以上に冤罪のリスクを心配しますね。話はちょっとずれますけど、日本のね、この旧態依然とした司法制度が日米地位協定改正の壁にもなりうるわけですよ。アメリカにすれば、人権の観点から人質司法の日本に自国民を渡せないという大義名分を使える分、たとえそれはね、建前であっても日本の捜査権を拒む理由になりますよね。なので人質司法を早急に改善すべきだと思っています。はい、ちなみにゴーンさんが無実だったら、いくら自白を強要されても最後の最後まで粘る気がするんですよね。なんか日本人だと 取り調べの空気に負けてやってないことをやってると言ってしまったりね、ここでは一旦認めて裁判で戦おうと妥協する人もいそうじゃないですか。でもね、西洋人のゴーンさんなら、やってないものはやってないってこう論理的に言い続けるんじゃないかなとというか、むしろそうであってほしいと思うんですけどね。まあゴーンさんの逮捕についてはもう一つ不思議に思うことがありまして、今挙げられている疑惑ってどれも10年前の話なんですよね。記事にあったオマーンの件も2009年1月の出来事で、なんでそんな昔の話が今一気に出てきたのかなと。だってこの10年間日産の幹部もそれで OK してきたわけですよね。だから何を今更騒いでいるのかなと違和感を覚えなくもないです。まあ、そのことをユウさんに話したら、ある仮説を教えてくれました。以前経営不振に陥った日産を救ったのはフランスのルノーという企業だそうです。でそのルノーから派遣されてきたのがゴーンさんで、妥協なきコストカットで経営を立て直したわけですよね。で逆に今はルノーの方が経営的にピンチで、業績好調な日産を吸収しようという噂があるよと。でルノーの大株主はフランス政府なので、仮にその計画が実現すると日産がフランスの企業になってしまうので、それを嫌った日産側がゴーンさんを追い出すために内部告発を画策して、その結果今回の逮捕劇につながったという、都市伝説でもまあそういうことなんじゃないのと、もちろん真相は分かりませんけど、なんで今なのという私の疑問にはぴったりの答えで、妙に納得ですね。私の中でカルロス・ゴーンといえば、まあ、日産を救ったヒーローという印象も少なからずありますけど、でもやっぱり最近は日産内部ではすごく恨みを買っていたみたいな報道も多くてね、まあ、彼の有罪無罪は別にして、巨大組織の光と影を改めて感じる事件ですよね。怖い怖い。ということで、カラバンビギナーのつぶやきでした。